東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
DJ アッキーのアニメーションドリーム。この番組は DJ アッキーが大好きなアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりしたり、ぽっかり空いた時間の過ごし方についても提案し、皆さんに元気いっぱいハッピーを届ける番組です。皆さんこんにちは。いつもラジオを聞いてくださり本当にありがとうございます。連日職場でお弁当が支給されたんですけども、ね、量とも、それから味もすごく良くて満足だったんですけど、お弁当のね、この入れ物、容器がですね、すごく洒落てるんですよ。はい。一応仕切りになってて、お漬物が入ってるとこ、お刺身が入ってるとこ、ご飯が入ってるところってなってるんですけど、そこに、なんていうのかな、小皿を乗せてるような感じで、で思わずこうやってなんか持ち上げようとして、え、何これ印刷してあるのっていう感じで、はい、容器自体がもう小皿のね、並べたみたいにして印刷してあるんですよ。まあこんなことよく考えるなと思って、でそれも柄もね、ちゃんと小皿の柄で全部違うんですよ。お漬物の、小皿のところもご飯入れるところも全部違ってるっていう、すごくおしゃれなんですよ。なんかねこじんまりしててね、気に入っちゃって、一応洗って取ってあるんですけどまあ自分が使うことはないかもしれないんですけどね、ちょっとねこうやってコストはかかるんでしょうけどね、なんかご飯を楽しく、ね、食べてほしいなっていう作り手の気持ちが伝わってきてですね、なんとなくジーンとしました、はい番組では皆様からのコメントやメールなどを募集しています。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくはアッキーアットマークレディオ 365.net AKKY アットマークレディオ 365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは、DJ アッキーのアニメーションドリーム第196回目放送。痛みを伴う思い出は、それでも懐かしい。始まります。この番組は、レディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。本日の愛しのアニメ。このコーナーでは毎回 DJ アッキーのお気に入りのアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりするコーナーです。本日の愛しのアニメは進撃の巨人です。はい、最初にですね、いただいてるコメントのご紹介をさせていただきます。ラジオネーム日暮様。4月は君の嘘、題名から想像がつかない深い内容ですよね。アキさんの言う通り、アニメと音楽はいつまでも王道って感じですよね。はい、そうですよね。このお話は、まあ、誰かの才能に憧れていて、でその人が何かでこうね立ち止まっているのを見た時に、何とかして元気づけたい、また輝くような活躍を見たいって思う、そんな人たちが奮闘しているっていう、そういう作品なんですけども、やっぱりね、誰かを応援しようっていう思い、人の思いがね、こう 立ち止まってる人を突き動かしてくれるっていうね、いいお話なのでぜひお勧めしたいと思います。もう、ね、コメントありがとうございます。日暮さん、またよろしくお願いしますね。さて本日の作品についてなんですけども、この作品はですね、私はそうですね、8年くらい前にコミックを1巻だけ買ったんです。なんですけど読んでそれっきりになってますなってましたごめんなさい、なってました。そもそもですね、その時に20歳くらいの女の子から、今流行ってるって、今読んでるハマってるコミック何とかって聞いたら、進撃の巨人とかって言われたんで、へーとか思って買って読んだんですけど、いやこれはかなり残酷な描写が多くて、子供ちゃんに見せるのはちょっと大丈夫とかっていう漫画だと思ってました。で私もやっぱり血が飛び散ったりとか人を食べたりとかっていうのは苦手でですね、ちょっと遠ざかってたんですよ。なんですけど、アニメ化された時にこう見ていて、途中までは見ていたんですけど、何せね、分かんないことだらけのお話で、本当に情報が小出しになってるので、あーもうとか思ってて、もういやとかって言ってちょっと興味は薄れてたんですね。ところがつい先日なんですけど、おなじみの有料配信サービスでアニメの新着エピソードの表示がありまして、で自分が見てたところまで、ね、こういうところまでは見てるって自分も覚えてますから、知ってる回から見始めて、あれよあれよと、はい、結局今公開されているところ全部見てしまいました30話40話ぐらいあったのかな。本当にこの衝撃って言ったらありません。今までこうほったらかしにしてたのに、思わず見直したというか、って言って慌てて見直したっていう感じです。もう本当に進撃の巨人っていうのは、お話の中で得られる情報っていうのが少なくて、何もかも解決するのは本当に数年かかるだろうと思ってたんですけど、ところがついに壁の外真実と巨人の正体っていうのが判明しまして、はい、もう本当におそらく副題もファイナルシーズンっていう風になってるので、感覚も近いんだろうなとか思いますね。本当にこの作品はちょっとなーって思ってたのに大化けしたっていう枠付きのお話になります。このお話なんですけど、伊佐山はじめさん原作の巨人と人間との戦いを描いたダークファンタジーということで、2009年9月から別冊少年マガジンに掲載されている作品です。で背景はですね、人類は壁の内側、三重の壁を作りまして、その壁の内側だけに生存しています。108年前かぐらいに壁の外の人類っていうのは全部滅びたっていうことで歴史書にはなっていて、でその後も残された人類は壁を作って、その壁の中で生活している人生を送っているっていう状況だったんですね。もう壁の外は危険がいっぱいで、で危ないからっていうので、もう壁の内側だけでの生活、文化もそこでやってたっていうことなんですね。だからほとんどの人は壁の外に何があるかを知らないまま人生を生きています。でそんな壁の中の生活をしていたんですけど、ある日大きな、すごい巨大な巨人がやってきて、壁の門を壊してしまいます。すると外にいた壁の外にいた巨人たちがずっとその門から入ってきて、あろうことか人々を食べ始めます、食べ始めたんです。それでもうその時に10歳だった主人公のエレンっていう男の子は、なんとお母さんを目の前で食い殺されるのを見てしまうっていう状況になります。だけどまだ自分はちっちゃくて、その巨人に対して戦うことも何もできずに、ただ逃げるしかなくて、でその逃げた後に彼は、今後俺は大きくなったら、大人になったら、もう一匹残らず巨人を駆逐してやるって言って心固く誓います。本当にまだね、ちっちゃい頃にそういった経験があったもんで、 そのエレンは大人になるときに巨人を倒すことができる調査兵団っていうのがあるんですけど、そこへ入隊して訓練を積んで、で、立派な兵士になっていきます。で、そのエレンにはちっちゃい時に人さらいに両親を殺された、あの女の子で、ミカサっていうのが一緒にエレンと一緒に育てられています。で、愛情いっぱいに育てられていて、もうエレンと常に一緒に行動をしているんですが、そのエレンがその調査兵団に入るっていうんで、ミカサもその調査兵団に入って一緒に戦うことになります。あともう一人幼馴染でアルミンっていう子がいるんですが、この子はどっちかっていうと対戦闘能力っていうのはちょっと控えめなんですけど、いかんせん頭脳明晰で戦略に長けたところがあります。まあ、3人よればなんとやらじゃないんですけど、この3人が、こうやって調査兵団の中で生き抜いていくか、ね、その3人の信頼関係もすごく強固なんですよ。なんかこの3人の、育成とかもすごく楽しみなところがあります。あとですね、巨人には、巨人っていうのはですね、一応3、4メートルぐらいの高さ、背の高さの巨人もいれば、15メートルとかっていう巨人もいます。あと、そのお母さん食い殺された時に来た巨人は50メートル級とかって、すごい大きな巨人もいる。だから巨人についてはとにかく謎だらけなもんですから、どうやって戦ったらいいか、どうやって巨人を倒していったらいいかっていうのを常にみんなで考えて、武器を考えたりとかしてやっています。で、その巨人もですね、全く知性がない巨人ばっかりだったんですけど、ある時知性がある巨人っていうのに出会ったりもして、じゃあどうやって対応するかとか、巨人は一応ですね、男か女かぐらいの判別はつくんですけども、裸んぼなんですよね。裸んぼなんですけど、一応性器はないみたいなので、目のやりどころは大丈夫、困らないんですけど、まあ、どっちにしても巨人に食べられるっていうシーン、ここはもう恐怖しかなくて、本当に今後どうしようかっていうお話だったんですけどね。それがだんだんだんだんお話が進むにつれて、いろんなことが解明されてきて、あ、そういうことだったんだとかっていうこともあったりして、本当にもう、この世界は残酷なんだからっていう、ミカサの言葉通りの作品に仕上がっているんだなと思います。もう今後もね、目が離せないので、ちょっとね、とか思われる方もいらっしゃるかもしれないけど、もし興味がおありでしたら、おすすめしたいと思います。以上、本日の愛しのアニメのコーナーでした。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局、レディオ365。
このコーナーでは、で、アッキーがぽっかり空いた空き時間の過ごし方について提案するコーナーです。今回のぽっかりタイム利用術は、43年後の I love you です。はい、ちょっとね、重たい話の後は、ちょっと重たい話の後はっていうのもあれなんですけど、ちょっとね、賑やかで、楽しいお話にしたいなとか思いました。この映画はですね、なんと高齢者の方の、そうですね、人を思う気持ちの映画です、はい、なんと主人公は70歳ですストーリーなんですけど、一応これはパンフレットから引用してますね。70歳のクロードは奥さんを亡くして、ロサンゼルスの郊外に一人で住んでいました。元演劇評論家です。で、口が肥えてて、自分ですごく料理とかもして、ものすごい美味しい料理作るんですけどね、はい、あと近所に住む親友のシェーンさんと老後を謳歌していました。 ところがある日、ひょんなことからクロードが忘れられないっていう昔の恋人で人気舞台女優のリリアンさんっていうのがアルツハイマー病を患って施設に入ったということを知ります。ね、昔の恋人だったんだけど、もう自分はね、娘も孫もいるっていう状況で、そうなんだけども、もう一度リリーに会いたいって強く願ったクロードは、あろうことかアルツハイマーのふりをしてリリーと同じ施設に入居するという一世一代の嘘を思いつきました。で、まあ、スティン・ユシェーンさんの協力のもと、娘さんのセルマさんと孫のタニアさんにはしばらく老後のブラリ旅に行ってくるとかって言って騙して、でこのリリーさんが入っている施設に入居しました。うん、まあそのね、そのなんていうかアルツハイマー、まあ、認知症っていうことなんですけど、そのふりをするっていうのはなかなかね、お医者さんのねもちろん診察っていうか検査も厳しいものがあるんで、まあその辺はちょっとさらっと言ったっていうことでよろしいですかね。はい、実際はねもっと多分厳しいと思うんですけどね、嘘が通るとはとても思わないんですけど、まあまあそこはお話ということで、はい、流してください。で、まあこの施設はですね、個性豊かな住人たちと共同生活が始まります。もちろんリリーさんとの再会を果たすんですけども、やはりリリーさんの記憶からはクロードは完全に消えていました。そんなリリーさんにクロードさんは毎日のように2人の思い出を優しく語りかけていきます。ニューヨークでどういうふうに出会ったかとか、パリではどんな日々を過ごしたかとか、こうやり取りした手紙だとか、そういったものをね、話しするんですけどね。で、あと大事なのが、昔一緒に聴いたガーシュインの音楽、そして香り高い百合の花を送って、そうやっていろいろ努力するんですけど、やっぱり記憶は戻ってきません。でもそんなある日に、昔リリーさんが演じたシェイクスピアの冬物語っていうものを施設で観劇することになりました。で、クロードは孫のタニアちゃんと一緒にある作戦を実行しようとしますっていうところが、まあ、ストーリーあらすじなんですけども、はい、ね、俳優さんはブルース・ダーンさんなんですけど、まあ、ほんとかっこいい、いやさぞかし若い頃はかっこよかったんだろうなっていうぐらいかっこいいんですけど、もちろんこうやってね、年齢が年を重ねても渋さというか、好感の持てるおじいちゃんなんですね。まあ、こうやって年を取ってもずっと俳優を続けてらっしゃるさん、方ってやっぱすごいなって思いますよね。はい。母もね、年取ってる俳優さんかっこいいとかっていう人もいたりして、私も、思わず納得したりするんですけど、こうやっていつまでもね、年を取ったなりの役があるっていうね、それがそういうこともすごいことだなとか思いますかね。これからはね、年取ったってね、恋をしたっていいわけだし、こういう映画があってもいいなとかっていうふうにちょっと感じました。はい、さてさて、あのリリーさんがかかっているアルツハイマー病なんですが、これは脳が萎縮していく病気で、まあ、認知症の一種というふうに言われているそうです。で、大体もう 60% から 70% を占めるそうです。だからほとんどの人がアルツハイマー型なんですかね。あ、まあ 70% ぐらい。で、この病状は進行が少しずつ進むそうなんですね。で、起こってくる障害が、まあ、認知障害っていうんですけど、やっぱ記憶障害、それから学習障害だとか、あと注意障害、あと視空間認知障害、あと問題解決の能力の障害というのが出てきて、生活に支障が出てきます。で、もうあと困るのが被害妄想と幻覚、幻視が出現する場合があって、この時に暴言とか暴力、徘徊や不潔行為などの問題行動が見られることがあるっていうことなんですね。だからもう介護をする方は本当に大きな困難を伴うんですけども、家族、そばにいる人の 心の負担だとかっていうのも割と問題になってきているところではあります。高齢者の方が突然怒り出したとか、でそういったのが全部その脳のその萎縮のせいだっていうのをなかなか理解できなくて、今までずっと普通に喋ってたのに突然怒り出すとか暴言を吐くとかっていうことがあった時に、まあ、自分たちも本当どうすればいいんだろうとかって思うこともあって、ちょっとこういう病気なんだっていうことを知っとくと、知っとかないとじゃだいぶ対応が変わるんじゃないかなと思ってます。あとこの病状の進行を、まあ、抑えるためにはお魚を食べた方がいいみたいです。あと野菜、ポリフェノールっていうのが効くって言われています。あと適度な運動、そして本を読む、まあ、文章を読むっていうこともとてもいいそうです。であと楽器の演奏も効くそうです。で、まあ、ダンスしたりとか、あとトランプだとかチェス、あとテレビやラジオの視聴も防衛じゃないですけど予防に役立つっていうことが出ていました。なので自分ももうすぐそこに来てるんだろうなっていうイメージがあるもんですから、もうねどう考えてもそうだよな、もう本当にあっという間に同じようになるんだろうなとか、もう自分がもし分かんなくなったらどうしようとかって本当に思いますね。もうとりあえずは荷物の整理してしまおうって、まあ、そればっかり考えてます、ね、こんなもの持っててもしょうがないから、さっきのお弁当箱の殻じゃないですけど持っててもしょうがないかもしれないんですけど、でもねしばしこうなんていう心の、憩いっていうか癒しっていうかほっとするっていうか、そういうものがあってもいいのかなっていうことを思いましたかね。43年も経って、それでも病気になった元恋人を見舞うっていう、そういう気持ちになれるって、なんか羨ましい気もするんですけれどね。どんな奮闘が見られるか、クロードさんのね、もしよろしかったらぜひおすすめしたいと思います。まあね、おじいちゃんおばあちゃんのお話なんで、まだいいわっていう方はね、また今度でもいいと思いますよ。はい、以上ぽっかりタイム美容術のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
自分で作るラジオ番組、君と僕とのラジオステーション、レディオ365。
DJ アッキーのアニメーションドリーム、エンディングの時間です。さてコーナーごとにまとめましょう。本日の愛しのアニメは進撃の巨人でした。もうね、作品の内容が内容だけに、もうアニメでね放映しちゃって大丈夫なのかしらとかっていう不安をよそに、あっという間に引き込まれてしまった作品です。もう残酷なシーンももう最低限入れないとこの悲惨さっていうのが伝わらないでしょうから、仕方ないかとは思うんですが、それにしてもすごい漫画です。はい、ぽっかりタイム利用術では43年後の I love you、ね、私を思い出してっていう感じで、はい、なんか悲しいよな、もうね目の前に大好きな人がいるのに自分のことを覚えていないなんてどんだけ切ないんだろうとかって思いますけどね。まあ高齢者になっても好きなものは好き、人を大切に思う気持ちは誰にも止められないんだなって思います。さてさて、はい、ディズニーシーなんですけど、奇跡的にチケットが取れまして行ってきました。ね、外出自粛中なんかで本当申し訳ないなと思ったんですけど、もうこんなことはもう最初で最後だろう、もうそうあってほしいとかっていう願いを込めて行きました。本当に問い間にが5分待ちでした。実は家族にも内緒で行ったんで、もう5時には帰宅したんですけど、8200円1日チケット料なんですが、この価値は多分あったと思います。カメラの調子がすごく悪くて、ミッキーもユミニーもあんまり上手に撮れなくて、すごいショック受けてちょっと沈み込んでます。はい、せっかく行ったのにね、もっと楽しめばいいんですけど、 やっぱり楽しみきれなかったなっていう感じがあります。はい、すいませんでした皆さん。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどどしどしお待ちしています。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第196回目放送、痛みを伴う思い出はそれでも懐かしい、これにて終了です。ご清聴本当にありがとうございました。ここまでのお相手は、今夜は給料日前のお助けメニュー、エビと野菜のマヨネーズ炒めにしようと張り切っている DJ アッキーがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365 Now of Air。